大人同士のガチンコ投稿、大竹紳士交友録、月一レギュラーダヴィンチ編集長の関口康彦さんです。
よろしくお願いいたします。
はい、
お願いします。今日面白いテーマは、はい、
今日はですね、本当のリーダーの見つけ方が分かる本ということで、ちょっと本を選んでみました。菅内閣がスタートして、国のリーダーが変わったタイミングでっていうところなんですけど、
久々ですもんね。
はい、それで、ちょうど、今朝の会見で菅さんもそれで、国民のために働く内閣にするっておっしゃってて、じゃあ今までの内閣は何のために働いてたんだっていう気がしたんですけど、リーダーっていうのを考えるときにですね、ちょっとあまり政治の専門書ではなくて、一冊ご紹介したいなとちょうど思っていた本がありましてですね、作家の梨木加穂さんの本で、本当のリーダーの見つけ方という本があります。梨木さんは映画化もされた西の魔女が死んだとかですね、普段は小説で活躍されている作家さんですけれども、この本当のリーダーの見つけ方は、学生に向けてのですね、講演を元にまとめられた本ということで、エッセイといいますか語りかけるように書かれている本ですね。
薄いですよね、
そうですね、
字もなんか
少なそうな、はい、そもそも、元が講演でそんなに何ですか、6時間も7時間もやるもんじゃないんで、多分短い長さ、
このあたりの年齢の人にした講演、
中高生を主にターゲットとして考えられているものなんですけど、ただ大人にもすごく気づきがある本だなと思って持ってきました。政治に限らず、職場でも学校でもそうだと思うんですけど、こうしろああしろって言われると反発するじゃないですか、嫌な気持ちになるじゃないですか、でもじゃあ一から全部自分で決めて、やってみろって言われると、それもそれでしんどいわってなりますよね。で、多分どんなスケールの、その家の中でも学校でも社会でも、多分その二つのこう反する気持ちがみんなの中にあると思うんですけど、それの時にこうリーダーっていうのが現れて、こっちだよって言ってくれると、しかもそれが、言い方が優しかったりすると、ついていきやすいというか、楽ちんですよね。でも、本当にそれでいいのかなっていうのが、多分、政治とか、仕事とか、全部の根っこにあるのかなと思っていて、思わされるような本でした。じゃあ、本当のリーダーって誰なのかっていうところで言うと、もう、この講演の内容で言っちゃうと、もう、自分の中にいるんですよっていう話なんですけど、でもその自分っていうのをこうきちんと見つめて考えることってあんまりなくって、やっぱりこう言われるままについていったり、あの人がリーダーだなと思ったらその人の言うことをムカつきながらも聞いているみたいな人が多いと思うんですけど、自分で自分の、自由って本当の意味での自由っていうのを、わがままではなくて自由っていうのを考えるっていうことが必要なんじゃないのかっていうことが、すごく分かりやすい言葉で書かれている本です。なんていうんですかね、人間ってこう、そもそもは、群れで生きる生き物なので、でも、自分っていうのをちゃんと考えないまま群れに入っていくと、言いように引きずられて消耗して終わっちゃうみたいなところがあるんですよね。で、この本で言うと、自分の中の目という言葉を使われていてですね、自分の中の埋もれているリーダーを掘り起こすという作業、それはあなたとあなた自身のリーダーを一つの群れにしてしまう作業です。チーム自分、自分がリーダーであり自分がメンバーであるっていうことだと思うんですけど、こんな最強の群れはないと。で、これを個人、こういう個人が集まって群れを作るのが本来なんじゃないかっていうお話なんですね。なので、多分その、ただ誰かいいことを教えてくれっていう意味でリーダーを探すのではなくて、自分で自分をリードできるだけきちんと考えてみましょうっていう本なので、全ての政治の第一歩になるというか。
でも、あれだよね、リーダーになるためには人に信頼されなくちゃいけないじゃない。と、それを自分に求めるってことになると、信頼にされるべき、それに足るべき男に、もう女でもいいんだけど、ならなくちゃいけないっていう感じが、 大変だな。
大変ですね。そうですね。
大変ですね。
はい、ね、あ、なかなかこうね、
はい、大竹さんも関口さんもさ、うん、リーダーじゃないですか。大竹さんはまあこの番組の冠になっちゃうでしょ、うん、で関口さんも編集長でしょ、まあ、はい、うん、あ、なんでそう、うん、そう大変だなやつって言っちゃいけないね、うん、
っていうか、はい、あんまり俺それ意識にないっつうかね、うん、こう、まあ、俺の場合は曜日違う、うん、の女性の人と一緒だから、はい、まあ、それなり感ぐらいはあるけれども、うん、そこはなんかが あんまり関口さんとそんなリーダーっていう意識ない、ある、
うん、いや、リーダーっていうよりは、中間管理職っていう感じですね。あの、上もいっぱいいるので。
うん、あの、わお、ね、わお、みたいな感じです
ね。そうですね。
そういえば、うん、俺だってあの、うん、流れ物の MC みたいな気がするよ、ね。はい、上に所属してるわけじゃないしね。
そうですね。なんか会社員としては、編集長である以前に中間管理職なんで、うんうん、上からは数字のことを言われるんだけど、うん、下は、やっぱり仕事として、その、うん、こういう本作りたい、こういう記事作りたい。はい、っていう内容の話が来るので、うんうん、それをこううまく変換してつなぐのが自分の仕事かなと思ってやってるんですけど、
うんうん、いやだからそんなもんなんじゃないのって分かんないけど、
みんなリーダーね、うん、私本当人間ができてないもんでさ、うん、上に立つ、うん、そうか、うん、もう50になるのにそんな役職にも何にもやったことないわと思って、う
ん、まあ俺たちの商売は、だから旗から見てたら、だって俺だって上とか下とかないわけでしょ、ただのなんかコメディアンっていうか、まあ今コメンテーターと思われてるかもしれないけど、そんなもんで、そんななんかこう、そんなそこにエネルギー使ってないんじゃない？
いやでもみんなできるんじゃないの、うん、だからそういう役というかそういうポジションに自然となっていったんじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですかね。
私読まにゃいかんな、うん、やべえな、まだ下っ端だもんな、ずっと下っ端っつうか、いや任せられたこと一度もないからなと思って。
まあね、阿佐ヶ谷姉妹も若手みたいに思っちゃうからね。年、ね、は一緒なんだけどね、
はい、
でも読みやすそうだねそれ。
そうですね、
短いです、
はい、うん、もう 100ページもないので、うん、70ページぐらいなので、うん、すごく要点が抑えられてて、うん、いい本だなと思いました、うん、はい、で、あと今度は小説なんですけど、うん、なんですかね、やっぱ政治とかそういう仕事の話だとやっぱり批判っていうのがつきもので、こうそれこそネットを見ていてもこうまあ右も左も何かといえば怒っているというか、あのなんでこんなことしてるんだってみんな文句を言ってるんだけど、それで何か変わるんだっけっていう、そのただ文句を言ってるだけでっていうのがありますよね。それでまあこの本は、これから紹介するのはハリネズミは月を見上げるという小説で、別にその SNS 上の批判のことを描いた話でも政治の話でも全然ないんですけど、はい、その正しく怒るというか、怒ることの必要性と、そのなんていうんですかね、怒り方が自分が前に進むための怒り方みたいなのを考えさせてくれる本なんですね。
それ読ましてくれ、
はい、大竹さん
俺読ましてくれ、
浅野敦子さんは、はい、
著書難しいよ、その
そうですよ、
大教官って書いてある帯に、はい、高校生大教官、
もうそれくらいの年齢で、これもですね、
若い世代に書かれてるんですけど、大人もすごく身につまされるところがある本で、
これちょっと読ませてくれよ、
はい、アクリル板越しに今
渡されました
、はい、
高校生の満足度驚異の 93% って書いて
あの著者は浅野敦子さんっていうバッテリーとかで、ね、あの大人気 あの青春小説を書かれる方ですが、はい、今回はあの女子高生2人がまあ主人公ですね。で
最も遠いとこ、
はい、最も遠いね。
1人はすごく引っ込み思案で、自分は喋るのも苦手だし、あのいじめられてはないけど浮いてる存在だなみたいに思って育ってきた子なんですね。でこの子がある朝電車で痴漢に遭ってしまうと、で、あのもうすごいなっけなしの勇気を振り絞ってやめてくださいって言って電車を降りたところまではいいんですけど、その痴漢の男の方が逆ギレしてですね、まあ、冤罪だ冤罪どういうつもりだみたいに怒り始めて、しまいには謝れって言ってくるっていう、でもこの女の子はもう震え上がっちゃって、もう謝って済むんだったらもう謝ろうってしちゃうところまで行ったところで、同じ学校の女の子、ヒロっていう女の子が現れてですね、 あ写真撮ってるからって言って、うん、そんなに言うんだったら警察行こうって言って助けてくれるわけですね、うんうんうん、で助けてくれた後、うん、で、まあ、まずそのヒロがそのおっさんについて最低だって言った後に、うん、あなたも最低だよと、うん、その痴漢された女の子に言ってくるんですね、うんうん、なんで私が最低なの、うん、って なりますよね、うん、で、その怒る、その謝ろうとしたからダメだと、
うんうん、
あのちゃんと怒るところでは怒らないとダメだし、
正当な怒り、
はい、それはもう強いとか弱いとか、うん、そのあなたが強い人間だとか弱い人間だとかいうことじゃなくって、うん、その怒るべきところを飲み込んで流されていってたら、うん、それはあなただけの問題じゃなくって、うん、そしたらあの男はまた痴漢をやるし、あの結局それってその社会を変える一歩というか、うん、あの社会を良くしていく一歩っていうのを自分で潰してしまうことになるっていうようなことを言われるわけですね。
難しい質問ですけどね。
でもその高校生できすぎ
ない？いえ、そうですよ。で、まあ、でもそこからこう、なんですかね、その二人だけの話じゃなくてですね、連鎖していって、実は親もこういうことがあったりとかって、その、あの、誰かに、押しつぶされそうになって、そこから逃げるのか、立ち向かうのか、うん、うまくこう、付き合っていくのか、なあなあでやっていくのかっていう選択肢が、やっぱり、あ、実は親の世代も、あの、それに直面していたんだなっていうことが分かってきて。
三つ村と始まる前にね、ちょっとあの新聞のコラムで、うん、あの、エッセイで書いてあったのを話しててね、はい、まあ、近頃みんな若い人がいい人になったっていう話があって、うん、まあ、優しさがあって言わなくなった。うん、でもその反面、ネットはさ、
はい、
こう、誹謗中傷で溢れてるわけじゃない。はい、ね、そうするとなんかこう、怒りはさ、
はい、
抑えてる怒りがさ、うん、こう自分の名前がないところでは発散できてみたいな、
匿名のところではね、どこでとても攻撃的な無責任に、
ちゃんと怒る意味合いがちょっとずれてるなみたいな、
うん、そうですよね、うん、ただこう匿名で怒鳴り散らしても何も自体は変わらないので、
消えろばっかり、
そういう時にちゃんと考えてちゃんと怒るってどういうことなのかなっていう、うんうん、ヒントがもらえる本かなと思って持ってきました、う
ん
う
ん、
はい、
私スーパーで並んでたらさ、バーって割り込んできたおじさんがおって、うん、並んでますよっつったら、まさにこうやって、うん、逆切れされて、うん、わーっつって、店長呼べ、この女は謝らせそれよ、こんな店なんだ、うん、店長呼べっつって、うん、だけど私は謝りませんで、うん、あのただ見てたんだけど、うん、結局、空気階段のコントのお腹の中に電波を埋め込まれてるおじさんでした、
うんうんうん、やっぱりそうじゃないかと思ったんだよ
そうでした。はい、うん、もうダメ、ね、でした。電波埋め込まれてた。うん、
ね、いや、ちゃんと大人になるのはね、もうおじさんもこうなんか、あれ大変だよな社会のなんか抑圧に耐えながら生きてるんだけど、
若のこもったな、
大変
でした、
大変、あ、もうお時間、
はい、もうまた2冊しかずにね、うん、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございました、月1レギュラーダヴィンチ編集長関口康彦さんでした、
ありがとうございました、
ありがとうございました。